説教一軸の実を見て鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。先週は休暇をいただいて、少しゆっくり、過ごさせていただいて、また普段、当たり前ですけどね、皆さんと一緒に礼拝をしているので、行くことのない別の教会で礼拝を守る時間を持ってたくさんの刺激を受け、また大きなキリストの体を感じることができて本当に感謝でした。今日はですね、またエレミア書の続きのところを見ていきたいと思いますけれども、何度かお話してますけれども、エレミア書ってこう時間が、ね、前後するんですよね。で、この間までこの話をしてたと思ったらもうちょっと前の話に急に戻ったりするっていうことがあったりします。で、今日の箇所のところも、ちょっと前にね、その最後の王様が出てきて、あ、これ国が滅ぶところだなと思ったらまた戻ったりしてって、それがあったんですけれども、今日はその最後の王様のゼデキヤっていう王様になるところ、その前後のあたりというところが、背景になっている、そういう箇所になっています。で、ちょっと簡単に流れを言いますと、ヨヤキムっていう、ね、王様がいて、これの前の人がヨシアって王様、ヨシアっていう王様はとってもいい王様だったんですよね。神様に従おうとするいい王様で、ところがその次のヨヤキムからまた神様に全然従わないようになっちゃって、で、そこで一旦なんていうんですかね、半分滅ぼされるというかね、そういうふうな感じになります。で、その後引き継ぐヨヤキンっていう王様がいるんですが、この人はたった3ヶ月だけ王様だったんだけど、すぐバビロンという大きい国に捕囚連れてかれちゃう、そういう出来事があって、で、最後の王様になるゼデキヤっていう王様がその後を受け継ぐ、この辺りの時期のことを今日の箇所では取り扱っています。で、今日特に注目したいのは、この後見ていきますけれども、その連れてかれちゃう前後の話なんですよね。で、普通、大きい国がやってきて、でものすごく攻撃をされて王様以下、重たる人たちがごっそり、捕囚されちゃう、連れて行かれる、こうなるとこれはですね、連れて行かれた方が、罰を受けてるんだなって、これひどい目に遭ってるんだなって、そういうふうになるわけなんですけど、結構そうじゃなくてもっと深い意味があるっていうこと、そのことが、今日のところでテーマになってくると思います。それを今日は一緒に見ていきたいと思います。じゃあ、早速ですけれども、一緒に聖書の箇所を読みながら、今日のメッセージを受け取っていきましょう。開いている方で結構ですので、ご一緒に声を出して読んでみたいと思います。エレミア書の24章の最初は1節から3節のところ、開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。いきます。エレミア書24章1から3を読んでみたいと思います。せーの。主が私に示された、見よ、主の神殿の前に一軸を持った二つの籠が置いてあった。それはバビロンの王ネブカドレザルがユダの王ユヤキムの子エコンやユダの高官たち、それに交渉や家事をエルサレムから捕囚としてバビロンに連れて行った後のことであった。一つの籠には初なりの一軸のような非常に良い一軸があり、もう一つのカゴには非常に悪くて食べられないイチジクが入っていた。主は私に言われた。エレミアよ、何が見えるか。私は言った。イチジクです。良い方のイチジクは非常に良いのですが、悪い方は非常に悪くて食べられません。はい、こういうふうに言っています。今言った通り、そのほぼほぼ最後の王様2代の時期の話なんですね。で、3ヶ月だけ王位にあったヨヤキンが捕囚されていった。で、今最後の王様のゼデキヤが王位についている。その場面のところで一軸の話で、言ってみれば例えてね、神様はメッセージをエレミアを通して語ろうとしている、そういう場面になっています。で、この起きた出来事としてはすごくシンプルですね。目の前にイチジクのカゴが2つあると。で、片方にはすっごくいいイチジク、もう最高級品ですよね。それが盛られている。一方でもう一方のカゴの方には、一方でが2回出てきちゃったけど、もう一方のカゴの方にはすっごく悪いイチジクが入ってる。もうこっちは食えたもんじゃない、すごいね、ギャップがある 2つのイチジクのカゴが置かれていたということなんです。皆さんイチジク好きですか？ああ私も大好きですもうあの時期が来てね、並ぶと1回はこのシーズンで食べたいなとものすごく好きな方だと思います。まあ、ただ、まあ、あの日本でね過ごしていると比較的身近な 植物や果物だとは思うんですけれども、ものすごく身近かっていうとそこまででもないかなと私は感じます。まあ、なんでかっていうと、そこら中にねイチジクの木があるっていうわけでもないし、どんな感じでなってるのかなって言われてもなんかそんなにパッとはねピンとこないっていうか、まあ、その柑橘系のものとかねよくこう見かけたりするから、この辺歩いててもああなってるなとか、あるいは柿とかだったらね、まあ、わかるんですけども、イチジクっていうと、まあ、私の感覚だと若干そのメジャーではないっていうかね、でも好きっていう、まあ、そういうような感じです。で一方でこのユダヤの土地ではイチジクはものすごいメジャー果物です。あのすっごい大人気果物でめちゃくちゃ身近な果物ですね。まあ、あの土地で有名なあの果物っていうと、まあ、デーツとかもありますけれども、基本的にはブドウとイチジク、もうこれがトップ2ですね。もうあの押しも押されぬトップ2で、もうこの果物はユダヤの人たちにとってみたらものすごくメジャー、もう本当に身近なそういうものです。だからここでエレミアがですね、その籠を見るわけですよね。でそこから神様の例えたメッセージが始まるんですけれども、これを聞くユダヤの人たちもすごく身近にねこれを受け取ることができるんですよ。だからまずね最初のカゴのところには、初鳴りのイチジクのような非常に良いイチジクがあった。もう多分ねこれを 見るか聞くかだけしただけでユダヤの人たちはおお初乗りのジュルルルルってなるっていう、おお食べたいなってなるような、そういうものだし、で一方でもう一方のカゴには全然食えたもんじゃないのが入ってる。これも分かるんですよね。みんなにとってはあるあるって、もう あのね私たちでいうとこの何て言うんですか、渋柿もね干せばあの美味しくなる、こんな話をしたいんじゃないんだよなとにかくもうその悪いイチジクで食えたもんじゃないって言われたらもうすぐ分かるし、 あれだもう全然もうなんだよっていうふうに思う、まあ、そういうのがこのイチジクだということなんです。でこれを通して神様は例えてメッセージを語り始めるわけですね。じゃあその本編見ていきましょう。まずは良いイチジク、何を言いたいのか、はい、4節から7節のところを良いイチジクの話、聞いてみたいと思います。じゃあ4から7いきます。せーの。その時主の言葉が私に臨んだ。イスラエルの神主はこう言われる。このところからカルデア人の国へ送ったユダの捕囚の民を私はこの良いイチジクのようにみなして恵みを与えよう。彼らに目を留めて恵みを与え、この地に連れ戻す。彼らを立てて倒さず植えて抜くことはない。そして私は私が主であることを知る心を彼らに与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らは真心を持って私のもとへ帰ってくる。はい、こういうふうに言うんですね。まず最初に注目したいのは5節の最初のメッセージですね。囚われていた捕囚の民を私はこの良いイチジクのようにみなして恵みを与えよう、こういうふうに言っているんです。私最初読んで一瞬ね見間違えたのかなと思いました。連れてかれた人たちを良いイチジクのもうジュルル、うわ美味しそうだなって思うようなあのイチジクに例えて神様は話しているんですね。まあ、ここに今日最初のポイントがあると思います。つまり何かというと、私たちの感覚と神様の計画はちょっと違うことがあるということですね。私たちの感じる感覚と神様の計画、神様の与えようとしているものというのはちょっと違うことがあるということなんです。で普通に考えて、皆さんもそう感じると思うんですけれども、捕囚になる、囚われていくなったらこれが悪いことですよね。捕囚にあっちゃった、もう全然知らない外国のねところに、まあ、奴隷みたいな形で連れて行かれちゃった、あなんでこんなことになっちゃったのかな、悲しいなって、こうなった人たちが悲しい目に遭っているって、まあ、言ってみれば罰をね受けているようにそう感じるっていうことですよね。で実際、まあ、ある面では罰ですよ。このユダヤの人たちがずっと神様 逆らって、ね、全然従わなかったからこうなるよって言われてこうなっちゃったって、まあ、そういう面はあります。でもちょっとこうフォーカスを絞ってみると、この捕囚に連れてかれた人たちと残った人たちとでは、なぜか残った人たちじゃなくて連れてかれた人たちの方が素晴らしいイチジクなんだというふうに言うんですよね。まあ、ここには大きな私たちの思いとのギャップがあるということです。私たちも信仰生活を歩んでいる中でこれと同じようなことに出くわすんですよね。つまり私たちは自分が感じるいいことっていうのがある。常識的に考えてこれはいいこと悪いことってもう私たちに染みついている感覚というのがある。まあちょっとなんかいい例か分かんないけれども、まあ、すっごいお金が手に入ったいいこと、すっごいお金が出ていた悪いこととか、あるいは何か、嬉しくない病気になった悪いこと、健康でね守られているいいこと、まあ、そういうふうに思うわけです。もちろんねそれはその通りだと思うんですよ。私たちの感覚がそれで全部おかしいということではない。でも私たちが思ういいこと悪いこととか常識の範囲でいいとか悪いとかって言われていることもあるんだけど、悪いって感じたり思ったことが実は神様の恵みの計画であるということもあるということなんですね。これは全然いい出来事じゃないよって思ったけど実は恵みであるということが起こったりするということなんです。で何度か私例に挙げてこの話をしているんですけれども、私もいろんな働きでご一緒して、いろんな面でお世話になっている佐藤明先生という福島の方の教会の先生がいらっしゃるんですね。先生の教会は爆発してしまった原発の一番近かった教会 でもうそこにいられなくなっちゃった。で希望する、ね、教会の信徒さんたちを連れて結構もうその後放浪の旅みたいになって何年にもわたって、こう移動しながら教会をしていくようなことになっちゃったんですよね。で、少なからず教会の中で犠牲になった方々もあった、まあ、だから、当然なんだけど良、くないことですね。まあ、震災それから原発が爆発したこと、まあ、どっちも普通に考えて良くない、そして良くないんですよ。実際誰もいいと思ってない。私たちも震災の時に私もそうでしたけど本当に大変だった、もう思い出したくないようなね、なんかたまにね大きい揺れが来るとなんかすぐフラッシュバックしてはあなったら嫌だなって思っちゃうって、まあ、そういう時代があったわけですよね。まあ、だからいいことじゃない、全然いいことじゃないんですよ。いいことじゃないからそれは確かなんだけど、でもその中でも神様の特別な計らいがあるということがあったりするということなんですよね。でその佐藤明先生もその震災の後で急に大変な旅になってね、もう戻ってこれなくなっちゃって大変な旅になった。だけどその時に、まあ、多くの教会のメンバーの人たちがあの時ほど神様を感じたことはなかった、まあ、そう言ったっていうんですよね。まあ、事実そうだなって、私もそうだったなって、思い出すところがあります。そしてその後の本当にいろんな出来事を思い返していって、そして最後にですね教会のご婦人が言っていた言葉で、まあ、その佐藤明先生その分かち合ってくれたことがあったんです。でそれは聖書のある箇所の言葉なんですけれども、これ開けなくて結構です。詩編の119編の71節にこういう言葉が書いてあるんですね。でその大変な目にあったご婦人が分かち合ってくれた御言葉です。新改訳で読んでみますので、どうぞお聞きください。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。こう書いてあります。もう一回言いますね。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。まあ、こういうふうに書いてあるんですね。まあ、実際こういうことがあるということです。基本的に、まあ、悪いことは悪いことなんですよ。まあ、起きてほしくないことってのがある。でも、まあ、そのことを通して神様の恵みはあふれるということが確かに私たちの信仰の歩みの中であるということです。実際このエレミアの24章のところで、ちょうど王様の切り替わりの時期ですね、ヨヤキン王っていう人が3ヶ月で囚われていって、で最後の王様になるゼデキヤが後を引き継ぐっていう場面、連れてかれたヨヤキンは普通だったらかわいそうなやつ、まあ、ひどい目に遭ったやつ、実際そうですよね。国を追われちゃって、でしかもその時まだ10代の若い 若者だったはずです。でもすぐね王位に就いたと思ったった3ヶ月で連れてかれるから、まあ、彼自身は何もできないし、ただただ被害に遭った人みたいに近いと思いますよ。でも彼のその後のこと、列王記とかで見てみるとどうなるかというと、年取ってからですね、その当時のバビロンが彼を、まあ、その囚われの身から出して、で普段から毎日、ね、一緒に食事をとる仲間にするんですよね。で他の、ね、囚われてきている王様たちの中で彼だけこのヨヤキン王だけ特別扱いをされる、まあ、だから多分ね、友達になったんでしょうね。そのバビロンという大帝国の王様とヨヤキンは、その保守の土地で友達になって、そしてその後、彼と一緒に過ごすようになるって、まあ、すごい大逆転ですよね。まあ、言ってみれば一方的な不思議な計画、選び、恵みが彼にその後起きてくるんですよ。実際今日の箇所のところを見てみても、今さっき読んだ24章7の5節ですね、こういうふうに言ってます。イスラエルの神主はこう言われる、このところからカルデア人の国へ送ったユダの捕囚の民を私はこの良い一軸のようにみなして恵みを与えよう。まあ、強調して言ってるのは何かというと、これは神様がなさっていることだということなんですよね。送って、それ受けた方はね、なんで俺は外国に送られなきゃいけないんだって、やだやだって思ったけど、神様はそれをして、そして良い一軸のようにもう舌なめずりしちゃうような素晴らしい一軸のようにみなして恵みを与える。そこには神様の一方的な恵みがあるわけですよね。神様の選びっていうのは一方的な恵みなのだ。これまず最初の大事なポイントだと思います。まあ、ここに集まる私たちも神様から特別に導かれてね、今日この場所にあるし、これまでの人生も導かれてきた。まあ、そこには私たちの感覚で、いいなと思うことも悪いなと思うこともあった。いいなと思うことは神様感謝します、ハレルヤっていうわけですよ。だけど悪いなって思ったこともやがてもう一度神様の視点で見てみたときに、それもまた恵みであった。まあ、これが私たちに与えられていることだっていうことなんですよね。まあ、ぜひそのことをもう一度思い巡らしてみたいと思います。さあ2つ目のポイントいきたいと思います。さっき読んだ中で7節だけもう一度改めて一緒に読んでみたいと思います。24章7節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そして私は私が主であることを知る心を彼らに与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らは真心を持って私のもとへ帰ってくる。はい、こういうふうに言ってます。私は私が主であることを知る心を彼らに与える。この捕囚に会う人たち、まあ、パッと見普通で考えたら悪い目に遭う人たち、これ恵みだった。そしてその恵みの中で神様は何をしたかったのか、まあ、その結論は私は私が主であることを知る心を彼らに与えるんだ。これが神様の目的だということですよね。今日第2のメッセージはシンプルです。今日も神様は私たちにこれを語りかけているということですよね。主が主であることを知る心、これを私たちが持つようにということですよね。皆さんは主が主であることを知っていますか？あるいはそもそもあなたは主を知っていますか？今日語りかけられているのはこれですよね。このメッセージを私たちは受け取りたいと思うんです。で、まあ、ここでね、私が主とはって言って神様のことを紹介し始めてもいいんですけれども、まあ、それやるとねまた違う話になっちゃうので今日はしませんが、あ、私は主が主であることを本当に知ってるかなって、そう思う方は、まあ、ぜひ祈ってそれを求め始めてほしいと思います。私はあなたがあなたであること、あなたが主であることを知っているでしょうかって、もし知らないならばぜひ教えてください。もっと言えば主って何だっけって主って何ですかって、そう思う方は今それを神様語りかけているわけですから、ぜひそれを求め始めてみてほしいなと思います。いろんな出来事を通して神様は何を教えてくださいますか？神様はご自身を明かしてくださる。神様はご自分を私たちに教えてくださる。 そのことをぜひ受け取っていきたいと思います。じゃあ最後いきましょう。残る8節から10節のところを読みたいと思います。今度は、食べれたもんじゃないイチジクの話、こっち何だったんでしょうか。では8から10を読みたいと思います。せーの。主はまたこう言われる。ユダの王ゼデキヤとその高官たち、エルサレムの残りの者でこの国にとどまっている者、ユダの国に住み着いた者を非常に悪くて食べられないイチジクのようにする。私は彼らを世界のあらゆる国々の恐怖と嫌悪の的とする。彼らは私が追いやるあらゆるところで恥ずかしめと物笑いの種、あざけりと呪いの的となる。私は彼らに剣、飢饉、疫病を送って、私が彼らと祖たちに与えた土地から滅ぼし尽くす。はい、このように言っています。すごい打って変わっての感じですね。さっき、連れてかれた方はもうよだれ垂れちゃうぐらいいいイチジクなんだってそう言います。一方で不思議ですね、残った方、国に残れた方の人たち、まあ、特に名指しで言われているのは最後の王様になるゼデキヤとその高官たち、まあ、あるいはエジプトにね勝手に逃れていた人たちもここでは含められています。彼らこそが食えたもんじゃないイチジクなんだって、そうなるんだって、そういうふうに言います。で、食えたもんじゃないイチジクってどうなるかって言いますと、まあ、今読んだところから例えていることなんとなく分かりますね。まあ、つまり眉を潜められて嫌悪されて、で捨てられちゃうということです。まあ、でもそれはそうですよね。私たちだってそういうふうにすると思います。もう食えたもんじゃないものがあった場合は、これはもう全然ダメだって言って、で、まあ、ちょっと捨てちゃおうって捨てるしかないわけですよね。まあ、そうなるということです。で、実際この後、まあ、どういうふうになっていくかというと、おっしゃる通りなんですよね。このゼデキヤ王はどうなるかというと、調子に乗るんですよ。で、調子に乗って、で、まあ、特にひどいことは起こらなくて、そのしばらくの間ね、うまいことやるわけですよね。で、結果、まあ、図に乗ってですね、で、反乱を企て、そして見事に滅ぼされる、まあ、これがユダの、王国の滅亡になっていくわけですよね。で、その間約11年間彼は王位について仕事をするわけですけれども、その間じゃあ神様は何もしてなかったのか、そんなことなくて、それがエレミアなんですよ。このエレミアだったり他のいろんな預言者たちが神様から送られてきては、ゼデキヤやその国の人たちに今がチャンスだから悔い改めなさいって、分かるでしょうって、ヨヤキン連れてかれたでしょって、これがもうすぐもっと大きい形でもう壊滅的に起こるんだよって、今しかないんだって、さあ悔い改めて神様戻りなさいって、いつまでこんなことやってるのって、そういうふうに言われるわけですよね。でもゼデキヤと人々の反応はどうだったかっていうと、知るかですよね。余計なこと言うな、がエレミアに対する反応だったんですよね。お前なんでそんなテンション下がること言うんだよって、そんなこと言うな、うまくいってんだからいいだろって言って、お前なんかどっか行け、余計なこと言うな、神様そんなこと言ってないに違いないって言って無視する、これがこの間に起こる出来事ですね。で、見事にこの後ゼデキヤの中で滅びるわけです。で、連れて行かれちゃったヨアキン王ですけれども、まあ、さっきも言いましたが3ヶ月ぐらいしか王位にいない、まあ、だからもうほぼほぼね何もせずに連れて行かれちゃうわけです。ところがゼデキヤの方は11年間神様に背き続けるわけですね。無視し続けるし、何だったらエレミア攻撃してくる、まあ、それがゼデキヤだったわけです。こっちはですね、さっきの一方的な選びで恵みだったっていうのとはちょっと違ってですね、神様がすっごく忍耐してね、今のチャンスだからやり直そうって言ってるけど、全部無視してきた当然の結果を彼は11年間にわたって続けてきて刈り取ることになった、まあ、結構大きい違いがあると思います。で、この話を、まあ、準備しながらですね、いくつか連想した聖書の箇所があります。まあ、その中でも一番、あ、これ本当にこのメッセージと一緒だなと思ったのが、新約聖書のルカの福音書13章に出てくるイエス様の言葉なんですね、例えなんです。ちょっとそこ開けてみたいと思うので、今のところなんか挟んでおいていただいて、新約聖書の方を見てみましょう。新約聖書は聖書の後ろの方にあります。そちらの3つ目のタイトルですね、新約の方の3つ目のタイトル、ルカによる福音書というのを見てみたいと思います。 ルカによる福音書の13章、大きい数字13の6節から9節のところ、ちっちゃい数字6から9のところ、ルカの13の6から9のところ、でここでですね、イエス様がイチジクの例え話をするんですね。これとさっきのエレミアの話と本当に深い結びつきがあると思います。ちょっと見てみましょう。ではルカ13章の6から9のところ、開いてくださった方で結構ですので、一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ、なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください、というふうに言っています。まあ、ここからもね、そのブドウ園にイチジクの木を植えておきって書いてあるところからも、あ、このイチジクよっぽどメジャーなんだなって分かると思います。イエス様も例え話でこのイチジクの話をするわけですね。で、ある、まあ、ブドウ園の主人がイチジクを育てようぜって言って植えといた。で、まあ、大体もうね、ある程度のタイミングで植えたんでしょうから、そろそろ実がなるはずだと主人は期待してたわけですよ。ところが一向に実がならない。で、3年待っても実にならないから、あ、ちょっとうまくいかなかったな、主人は思ったわけですね。で、その管理をしてくれてる園庭の人に、あ、ちょっともうこれもうダメだから切っちゃおうというわけですよね。全然実にならないわ。ところが、まあ、この園庭さんの方は、ちょっとだけ待ってください、もう1年待ちましょう、ご主人様、私ね、手を尽くしています、なんとか実がなるように頑張ってみますんで、もう1年だけ待ってやってください、それでもダメだったら切りましょう、まあ、こういうふうに園庭さんは言ってくれるわけですね。で、これどんな話なのか、私が印象に残っているのは、まあ、先代のね、二宮幸男先生がこの話をしてくださった時に、このイチジクの実っていうのは悔い改めの実のことなんだ、まあ、前後の、ね、文脈からそう説明してくれたんですよね。イチジクの実っていうのは悔い改めの実なんだよ、まあ、つまり、ここでイエス様が話しているのは、まあ、さっきの話と本当に似ているような感じですよね。当時の人たちが神様から心が完全に離れちゃってる、だから悔い改めて戻っといて、神様のところ戻っておいて、でもなかなか戻ってこないっていうね、そういう話のところをここで例えてるわけです。でも園庭はもうちょっとだけ待ってください、ちょっと待って、取り直すわけですよね。これがイエス様であり、また神様の私たちに対しての思いですよね。言いたいことは、神様は忍耐強い方なんですよ。本当に何回も何回もチャンスを与える方なんですよね。で、気づくように、きっかけも与える。今私の元に戻りなさい、このままではあなた滅びてしまうよ、このままでいいわけがないよ、今は私のところに戻りなさい、私との関係を始めなさい、私と一緒に歩み出しなさい、そういうふうに言うけど、でもどれだけきっかけを与えてもなかなか実がならない、まあ、そういうことが私たちの中にはあるということなんですよね。で、さっきのエレミアの話に戻ってくると、まあ、やっぱりこのエレミアのところもそうなわけですよ。そのヨヤキン王が連れてかれて、これ絶好のチャンスなんですよね。ああ、神様にね、背いてたからこういうことになっちゃったんだな、で、だから私たちもう一回反省して、もう一回神様と一緒に出直そうぜなればいいんだけど、まあ、そうなんなかった。ゼレキヤ王もそれを見て反省しようとは思わなかった。よし、これは神様のメッセージだ、俺たちはもう一回神様とやり直そうとはなんなかったっていうことですよ。何回もチャンスは、何だったらエレミアもこの後ずっと11年間言い続けるわけですよね。今立ち返らなきゃ、今チャンスでしょ、今神様があなたに言ってるでしょって。だけどゼレキヤはそんなこと言ってねえよって、知るかって、余計なこと言うなって、俺うまくやってると思うから大丈夫だからほっとけっていうふうに言うわけですよね。これがメッセージですよ。悔い改めるチャンスを逃すなということですよね。あなたにも語られているそのきっかけを、チャンスを、私の元に戻りなさいっていうその呼びかけを逃すなって、まあ、そういうことなんですよね。でも実際このゼレキヤ王もそうだし、 一軸の、ね、木の例えもそうですけれども、まあ、そういうところってあるんですよね。私たちも、なんですかね、困ったなと思って、困った時のなんとやらみたいな感じで神様に寄り頼む。で神様が、あ、助けてやるの、助けてくれる。でもですね、本質的な自分の問題は、まあ、いや、よかったよかった、なんとかこの危険は乗り越えれたからね、よかったよかったって言って、本質的な自分の問題の方は無視しちゃうっていうことがあるわけですよね。ちゃんときっかけもあったのに、神様は語りかけてることがあるのに、でも無視しちゃうことがある。喉元過ぎれば暑さ忘れるじゃないんだけれども、まあうまくいったからよかったかって、ああよかったよかったって言ってそれで終わっちゃうっていうことがあるっていうこと。よく旧約聖書の神様はなんかすごく怒っててね、怖いってそういうふうに言う人いるんですけども、まあよく見たらそうじゃないんですよ。エレミア書もそうなんだけど、基本的に神様ものすごく気が長くて、ものすごく忍耐強いですね。このずっと警告して叫んでるエレミアやイザヤは、あの滅ぼすぞ滅ぼすぞって、滅ぼしたいから言ってんじゃなくて、このままじゃ滅びちゃうから戻ってこないでやばいんだっていうことをずっと言ってるわけですよね。エレミア書は長いし、この前のイザヤ書もそうですけども、相当なボリュームですよ。相当なボリュームで言ってる間はまだ滅ぼしてないんですよ。戻んなきゃ大変だってずっと言ってるということなんですよね。だけどまあ今のところ大丈夫だからいいでしょうって、私たちはそうなっちゃうことがある。あまりにも困って神様に叫んで助けられたら、あ、よかったラッキーって言って終わっちゃうっていうことがあるってことです。私たちは神様の呼びかけを感じているなら、その時に戻らなきゃ、今がチャンスだ、そのことを今日最後に覚えたいと思いますね。皆さんどうでしょうか。あ、今私神様に呼びかけられているかもしれないな、そう感じるんであれば、まあ、今チャンスですから、ぜひ神様との関係をもちろん回復していく、求めていく、まあ、それを始めていきたいと思います。さあ、今日は、まずイチジクの例えからでしたね。良いイチジクの話のところです。私たちは、悪いことが起きたなと思っても、実はそれが恵みだということがあるわけですよね。そういうことはないでしょうかというふうに巡らしてみましょう。また第2に、そういう、まあ、一見良くない出来事を通る中でも、神様が神様であること、主が主であることを私たちに神様教えようとしておられる、まあ、そのことをちょっと思い巡らしてみましょう。そして最後、悪い一時期の話を通して、気づくチャンス、何度も与えてくださるわけですから、その時に応答しましょう。ぜひ今感じていることや考えさせられていることがあったら、神様の前でそれを応答してほしいと思います。ではしばらく祈る時間を持ちますので、他に何でも結構です。今感じていること、考えていること、神様の前で素直に打ち明けたいと思います。それぞれでしばらく祈りましょう。愛する天の神様、皆様、皆を褒めたたえます。あなたが 私を本当に愛し大切だと考えてくださり、さまざまな機会を通して私たちに語りかけてくださっていることを改めて感謝します。今日もあなたが私たちに呼びかけてくださっていること、どうぞ私たちが向き合って受け取ることができますように、そしてあなたと共に歩み出していくことができますように主を導いてください。それぞれが今日の御言葉を通して語られたこと、また流されたことを通して祈りました。どうぞあなたがこのことに豊かな祝福を持って答えてくださるようにお願いいたします。今日から始まる週間の旅路もイエス様がいつも共にいて祝福してください。お一人お一人の祈りに合わせます。全てのことを感謝して尊いイエス様のお名前によって